経済を破壊する FRB の利上げの中で差し押さえはすでに急増し始めています。ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース、ドナルド・トランプ大統領がわずか4年で構築した発電所経済を破壊するというバイデン政権の意図は、左翼の深い国家が2020年の COVID-19 パンデミックの間に封鎖と事業閉鎖を推奨することに同意するように彼を促した時に実際に始まりました。同じ人々が彼の財政を盗むことを計画していたとし、そして今プロセスが本格化しているので、体制は仕事を得るために設計されています。バイデンの就任1年目に民主党の多数派議会は次々と主要な支出法案を可決し、サプライチェーンの危機が悪化し、閉鎖が続いていた時期に新たに印刷された数兆ドルで国を反乱させました。その結果、システム内のより多くのお金がより少ない商品やサービスを求めて競争したため、インフレは制御不能になりました。これはインフレを急上昇させるための完璧なレシピです。表面上はインフレを抑制するために連邦準備制度は、サプライチェーンがマネーサプライに追いつくことを可能にするために支出を減速させると予想される金利の引き上げを開始しました。しかし同時に、中古車の価格が 35% 上昇し、既存の住宅の価格も2007年の財不況前と同じように急騰したため、利上げが行われました。結果として生じた墜落により、何百万人ものアメリカ人が高額な住宅を所有し、その価値の3分の1を失い、大規模な差し押さえと文字通り崩壊の危機に瀕している経済につながりました。ストレインジサウンズのブログによると、すでに差し押さえの津波が国中を襲い始めています。2022年3月、差し押さえは、シカゴ、ニューヨーク、LA、ヒューストンが先頭に立って、2020年3月以来の最高レベルまで 181% 急増しました。差し押さえに関する全国的なモラトリアムが終了してから約8ヶ月後、差し押さえの申告はパンデミックが始まって以来最高レベルに急上昇しました。差し押さえトラッカー ATTOM のレポートによると、先月、米国全体で 33,333 の物件が差し押さえに直面し、2021年3月から約 81% 増加し、2月から 29% 増加しました。第1四半期には、差し押さえの申告があった 78,271 の物件があり、前四半期から 39% 増加し、昨年から 132% 増加しました。2020年3月、COVID のパンデミックのシャットダウンからわずか1ヶ月で、ATTOM のマーケットインテリジェンス担当エグゼクティブバイスプレジデントであるビッグ SHARGA によると、約4万7000戸の住宅が差し押さえの申告で拘束されました。そして実際、3月は11ヶ月連続で差し押さえ活動が前年比で増加しました。差し押さえ活動がピークに達しただけでなく、物件の差し押さえにかかった時間は前四半期から 3% 減少しました。第1四半期に差し押さえられた物件は、平均917日間処理中であり、前の期間の941、2021年の第1四半期の930から減少しました、とストレインジサウンズは付け加えました。当然のことながら、カリフォルニアは、非常に高額な住宅市場のおかげで、今年の最初の3ヶ月間で最も多くの差し押さえが開始された州でした、5378。しかし、フロリダとテキサスは、それぞれ2番目と3番目で、4707と4649でした。国の主要な大都市圏の中で、シカゴは今年の第1四半期に3101件の新規差し押さえの申告が最も増加しました。1月に州全体の差し押さえモラトリアムが終了した後、ニューヨーク市は 2.580 の開始を続けました。活動の増加にもかかわらず、シャルガは国の経済成長が続くと信じています。しかし彼はさらに、米国は経済が大幅に悪化しない限り、早くても年末までパンデミック前の水準を見る可能性は低いと付け加えた。そしてそれは本当に計画です。バイデン政権とそれを実行している左翼のディープステートは、彼らの投資と資産が彼ら自身の経済を破壊する政策から保護されるので、経済的にうまくいくでしょう。しかし国の残りの部分は、ほんの15年前に見られたような大規模な縮小に直面しています。